龍ヶ崎歴史よもやま話、歴史民俗資料館による全5回の連載、4回目も TI が担当します。龍ヶ崎を訪れた伊達宗房と吉村、前回は仙台藩二代藩主伊達忠宗の側室になった龍ヶ崎にゆかりのある竹、出家後は慶雲院について取り上げました。慶雲院の息子宗房と孫の吉村は何度か龍ヶ崎を訪れています。彼らと龍ヶ崎との関わりを見ていきましょう。宮床伊達家を起こした宗房、宗房は3歳の時に父である藩主忠宗の命で伊達家とゆかりのある田出家の養子に出されます。田出家を継いだ宗房は3代藩主綱宗によって政治を田出から伊達に戻されます。宗房が初代となる伊達家は支配地が宮城県黒川郡大和町宮床にあったことから宮床伊達家を称し伊達一門となります。ここでお詫びがあります。前回3回目の龍ヶ崎歴史よもやま話の中で宮城県黒川郡大和町宮床を誤って宮城県黒川郡大和町宮床と読み間違えてしまいました。訂正してお詫びいたします。本文に戻ります。宗房の龍ヶ崎訪問。延宝6年1678年、宗房は江戸参勤から仙台へ帰る途中に母慶雲院の親戚筋にあたる龍ヶ崎村の諸岡助四郎を訪ねました。助四郎の案内で宗房の祖父にあたる大和土佐と慶雲院の廟所である横町の大東寺と祈願寺の根町にあって現在は廃寺となっている一条院に参詣します。その後土佐の屋敷跡や元の家来を訪ねています。この時に宗房が大東寺で土佐の実名を尋ね、祖父の足跡などについて調べていることが分かっています。仙台藩五代藩主となった吉村、吉村は延宝8年6月宗房の長男として宮床に生まれます。幼名は宇之助と言います。上京3年1686年1月、宗房が41歳で亡くなるとわずか6歳で宮床伊達家を継ぐことになります。その後元禄3年1690年12月に四代藩主綱村の前で元服し村房を称するようになります。元禄8年12月には綱村の養子子となり、翌年に将軍徳川綱吉に拝謁、名前を吉村に改めます。そして元禄16年綱村の後を継いで五代藩主となります。藩主吉村の龍ヶ崎訪問。吉村は享保13年1728年6月に龍ヶ崎を訪れています。藩主の正式な訪問は寛永2年1625年の藩祖政宗以来、実に103年ぶりのことでかなり注目されたようです。利根川図志牧野五によると、深は現在の利根町を通って龍ヶ崎領内に入った吉村は、領民の出迎えを受けてから時氏の城があった龍ヶ崎城跡、現在の龍ヶ崎二高付近に登り、車の東側から鹿島方面を眺めた後、大東寺や根町の般若院を詣で、寺僧の案内で祖父忠宗が建立した愛宕神社などを訪れています。吉村が龍ヶ崎を訪問した翌月には、仙台藩の役人が土佐について身分や素性などを調べている資料もあることから、吉村も土佐の身元を調べているように思われます。慶雲院の出自を明らかに。宗房と吉村の親子二代にわたる調査は伊達氏の系図にも反映されるようになります。かつて四代藩主綱村の頃に編纂された伊達出自政党世事公の系図では、宗房の母について家の女房とあるだけでした。それが吉村の没後に編纂された官製徴収諸家譜では、宗房について母は大和氏という素性が記載されています。この二人の龍ヶ崎訪問は、単に龍ヶ崎出身で藩主の側室となった慶雲院の出自を知りたかったのかもしれませんが、慶雲院やその父 大和土佐の家柄などを公にすることが目的だったようにも思われます。さらには伊達一門から藩主となった吉村の血筋を明らかにしたいという思いや、仙台藩と飛び地龍ヶ崎の関わりを示したいという思いがあったのかもしれません。龍ヶ崎から遠く離れた宮床伊達家菩提寺の各生寺には慶雲院や伊達宗房夫妻の墓に加え、慶雲院の両親大和土佐夫妻の供養塔が今も残されています。いかがでしたか。前回は仙台藩主の側室となった慶雲院、そして今回は宮床伊達家初代宗房、五代藩主となった吉村と大和土佐につながる伊達家の人々を紹介しました。しかし残念ながら大和土佐については龍ヶ崎志士などでも家柄や素性、その屋敷跡や大東寺にあるとされる廟所がどこにあったのかさえ明らかにされていません。だからこそ遠く離れた各省寺に残されている大和土佐夫妻の供養塔や慶雲院の墓、座像などは宮床伊達家と龍ヶ崎のつながりを示す貴重な資料と言えるでしょう。こちらには各省寺所蔵の伊達宗房画像、仙台市博物館所蔵の伊達吉村画像、そして宮城県大和町各省寺境内にある大和土佐夫妻の供養塔の写真が掲載されています。また伊達家の略系図も掲載されており、伊達政宗から五代吉村までの系図と吉村の父宗房、祖母慶雲院、そしてその両親大和土佐と諸岡政の名前も記載されています。参考文献龍ヶ崎志士編纂委員会編、龍ヶ崎志士近世編、龍ヶ崎市教育委員会1999年、八木金次著名君伊達吉村の祖母慶雲院小笹の生涯1990年、龍ヶ崎市歴史民俗資料館伊達政宗に始まる龍ヶ崎陵2006年。ここまでの担当は伊藤でした。